11月になっちゃった。もうなんか年末気分、もう寒いし、まだ雪降ってないんだけどね。まあ冬タイヤにもう変えたので、ああもう2019年が終わるっていう感じになってきて、おります。まあ折に触れてっていうか、ちょこちょこ喋ってますけど、やっぱり年齢重ねるにつれて1年っていうね、この時間がすごく短くやっぱ感じますね。うん、西暦2019年11月4日今日は何、文化の日の振り替え休日かな。はい、祝日月曜日の11月4日夜23時35分くらい収録をやってますけどでございますけれどもですね、3連休ですね。はい、でまあ前回ねプロジェクトが終わったっつってほっとしてます。ほっとして、その後まだあるん、いやあのね、実際ね、あのプロジェクト自体はまだ終わりじゃないんだ。あのね、プロジェクトの中で一番大きな研究発表みたいなものが終わったっていうだけで、今度ねその年度末の報告みたいなものとかはあるんだけど、そこはそんな重たくないので、はい、まあまあまあまあまあ、はい、1年って早いねっていう話です。はい、はい、ということでやっていきますけども、まああのジャネーの法則っていうみたいですよね。こういうなんていうか、こう心理的に時間の長さを短く感じる、要は年齢重ねるごとに短く感じていく、その時間の心理的長さっていうのがこう年齢に反比例する、年齢の逆数に比例するっていうか、っていう風に19世紀のフランスの哲学者のポール・ジャネっていう人が発案したということだそうです。まあ要はね、僕今何歳だっけ、27か、あ何歳だっけ俺、あやばい、あ20、うん、あやばい、自信ない、待てよ、23、4、5、6、7、7か、あ7だわ、あぶね、怖え、だんだん自分の年齢がね分かんなくなってきてる。27歳らしいです、僕3月に多分28歳になります。はい、でまあ僕今27でさ、だから27歳の人間にとっての1年間っていうのは、要は人生の中の27分の1でしかないんだけど、だけどまあケクノ太郎くん5歳の時はその1年間って人生の5分の1ね、20% も占めるわけだから長いよねっていう。だから俺小学校の時によく思ってたの、俺一生小学校通ってんじゃないかなみたいな、なかった。結局さ、小学校6年生の時って12歳じゃん、で小学校1年生6歳からじゃん、6歳から12歳までのあの6年間あるでしょ。その6年間ってもう本当人生の半分小学校通ってるってことなんだよ。だいたいね、小学校 4,5 年生あたりから俺まだ小学校通うの、あ別に嫌とかじゃなくて、小学校以上ってありえるのかっていう、自分が中学生高校生大学生そして大人、なんだったらパパとかおじいちゃんとかっていう立場になる未来が全く想像できなかった。うん。いつまで小学校やってんだろうって、明日も明後日も来週も来月も小学生だみたいな、そういう気分でなんかね通ってったね、小学校。うん。いやだけどさ、今はなんていうの、1年っていうのがすごくやっぱり短いから、あ気づけばこの曲ってなんもう5年前の曲かとか、ああのアニメもう3年前かとか、そういうことがすごく増えた。うん、いや気づけばさ、もう なんていうの、俺びっくりしたのが、 今2019年でしょ、ってことは2000年の曲、2001年の曲、例えば、うんと、サザンで言うと津波とか、福山雅治さんで言うと桜坂とか、あの辺って、まあ、2000年の曲なんだけど、要は20年前の曲ってことになるんでしょ？って思うんだよねっていう話をね、なんかね、どっかの、あれか、倉橋くんのところの生放送だ。ツイキャスのやつを職場で聞いてて、で、そうだ、そんな話をしてた。で、だから、そう、びっくりするんだよ。例えば、アニメで言えば、今2019年だけど、10年前で、2010年とか、2009年とか、2009年だよね。エンドレスエイトとか、ね、春日ね、春日の2期ね。あとは、軽音の1期とかも2009年だよね。あれ10年前ってねって思うわけで、これって皆さんリスナーさんは共感できるの、このもうあれ10年前みたいな。逆に僕が小学生の時、例えば小6の時、2003年が小6なんだけど、2003年の10年前だから1992年とか3年とか4年とか、あの時期、例えばドラマで言えば、まあ福山さんだからピンとくるんだけど、一つ屋根の下、あんちゃんとか、あの辺ですよね。古って、いや今でも古って思うし、当時でも古って思うんだよ。うん、だけど今10年前のアニメ見ても古いとは思わ、いや懐かしいとは思うかもしれないけど、古とは思わないから、この10年ってめっちゃ早えなっていう風に思うし、なんだろうな、90年代っていう古さがあるんだけど、なんていうか0年代っていう言い方なのかな、なんか2000年入ってからはなんかこう、なんだろうな、90年代までは俺の中では全てがレトロ感があるんだよね。いやこれ言うとなんか誤解があるんだけど、まあ、80、どうなんだろうね。スーファミまではレトロなんだよね、俺の中ではね。で、64って今の子供たち知らないんでしょ？なんか、割と、そういう感じらしいですよ。ゲームキューブも知らないらしいですけど。だから、なんていうのかな。いや、俺の中では64なんだよ。俺の中では64世代だから、スーファミまではレトロ系の物体になってて、で、まあ音楽もそうだね、音楽は何とも言えないんだけど、うん、いやでもなんだろうな、この2000年代、0年代とかこの2010年代、まあ今年も含めてだけど、早いよね、よねって言って、高校生とかは、いや、よくわかんねえ、みたいな風になるかもしれないよね。うん、わかんないけど、その辺はさ。いやー、だから、さ、ね、この流れで、これからの5年、10年、もうなんだったら20年先ですよ。ケクノ太郎さん47歳、とかなった時とかに、ね、どうなってんだろう、時間の流れって。マジで思う、うん、いやなんかね、ふと気づいたのが、俺さ、その福山雅治さんの中で一番好きな曲が2012年にリリースされた Beautiful Life っていう曲なんです。あの紋別のね、北海道紋別の小向け湖でプロモーションビデオを撮った曲で、まあ、まあそれはたまたまなんだけど、でもすごい好きで、その次の年にあの小向け湖まで一人でドライブしに行ったりとかもしたようなね感じなんだけど、まあその Beautiful Life っていう曲で、僕の中では割と最近の福山さんの曲っていう感覚でいたのに、もう2012年にリリースされてる曲だから、もう6年前7年前の曲なんだなっていうのにふと気づいた時に、っていう風にゾワッとしたっていうところ、うん、と、あとはまあスポーツの話ですけど、読売ジャイアンツの阿部慎之助さんが引退をされたじゃないですかね。で、阿部選手って僕がね、小5 ぐらいかな、2001年とか2002年ぐらいにジャイアンツ入った選手なんですよね、確かね、はい。でコロコロコミックでもそのジャイアンツの選手をちょっともじったような、あのゴーゴーゴジラ松井くんっていうのがあって、であのルーキー阿部ですみたいな、なんかそういう回があったりだとかして、まあ懐かしいっていうか、僕の中で阿部慎之助っていう選手って若いキャッチャーのイメージがずっと強くて、でまあ高校1年生で野球やめて以来、本当にジャイアンツの試合をがっちり見るとか、札幌ドームで試合を見に行くとかっていうこともほぼなくなったから、僕のいやまあもちろんね、ニュース見てて、あ阿部慎之助が4番なんだとか、ファーストに行ったんだとか、あ故障したんだとかっていうのはね来てるし、あキャプテンなんだとかさはあるんだけど、なんかこうなんかニュースとか見てる中でベテラン阿部みたいな感じになっていっているのがすごく今でもなんだよね、今でも不思議なんだよね。そうあのルーキー阿部慎之助みたいなイメージがずっと強かったのが、もう引退かい阿部慎之助みたいな感じで、そうそこがねすごくなんだろうな、情報をやっぱ意識的に更新していかないと変わっていかないっていうか、自分の頭の中が自動的に凝り固まっていく。だからその前回そのプロジェクトの話をした時に、まあ要は凝り固まったね、あの頭の凝り固まった40代50代にはなりたくないみたいな、なんかそういう話をしつつみたいな部分が多分言ったような気がするんだけど、何にもしなかったら自動的に凝り固まりそう。いや今はなんていうか、こう若い20代のアイディアをみたいな、なんか何にもしてなくても、いや若い考えが大事なんだよみたいな風になる瞬間ってどうしてもあるじゃないですか、10代20代のうちって。だけどそれがおのずと40代50代になった時に、自分は良かれと思って、自分は正しいと思って言っていることが、こう周りからすると、うん、そんな古いアイデアに凝り固まりやがってみたいな風にきっとなっていくんじゃないかっていう風に思うんだよね。で周り小バカにすんのね、若いやつに分かんねえよみたいな、ね、で老害へねまっしぐらみたいな、老害にはなりたくないねみたいなね部分がねあるけれども、なんかさ、そう自分のねこの、えもう5年経ってんのみたいな、5年経ったことに驚くっていうことは、5年間新しい情報を意識的にインプットしてなかったってことなんじゃないかっていうことがすごく、なんだろう、ゾワッとする。いや変わらぬ良さもあんのよ。だから例えば僕がポッドキャストを始めたぐらいからずっと絶えず聞き続けている番組の一つがイスケンラジオっていう番組で、この番組ね、僕が高校1年生の頃から番組のスタイルもあのトークのテンションも何にも変わってないんだよね。僕そこがすごく好きで、だから聞き続けてられるんだけれども、なんかそういう変わらぬ良さっていうのもあるんだろうなって思うんだけれども、うんね、まあだから、まあ、なんていうかな、サザエさんみたいなもんですよ。あのいつまで経ってもオープニングもエンディングも曲が全く変わらない良さってあるじゃないですか。そこに変わらない安心感みたいなんてあるじゃん。笑点とかそうじゃん、ね、まあメンバーは変わるけどさ、曲とか聞いてホッとするじゃん。なんかああいう感じ、はい、いやでもね、なんだろう、もうちょっとこう自分の中でいろんな流行に乗っかっていけるようになりたいなというふうに思いました。まあまあまあ、あの2019年も残り2ヶ月ですけれども、はい、素敵な2019年、思い出しっかり残していきましょう。男性限定ライブ12月にありますし、そこも楽しみだ、楽しみいっぱい。2019年年末は終わり、お疲れ様でした。